4月の下旬に私宮川主催する劇団ビタミン大使 ABC のアトリエ公演がありまして、それの千秋楽にあたる日が、東京の緊急事態宣言が出たんですけど、その、緊急事態宣言は25日からですっていう日だったんですよね。つまり公演の千秋楽が緊急事態宣言の初日だったんですけど、でやっぱあのお客様からね、どうするんですかっていう問い合わせをいただいたので、こういろいろ調べたり考えたりしたんですけど、結果を申しますとやったんですね。まあもちろん、対策をね、やっての話なんですけど、つまり、5000人以下なので、半数、ですね、もう本当に、十何人しか来られないっていう、そういう状況でやったんですけど、まあ、お客さん来ていただいてよかったなっていう部分もあるし、やっぱこういう時はいろいろ大変だなっていうね。お客様も上演中にマスクをしてくださいっていうことをお願いしますし、でマスクしてくださいっていうことになると、そして本編でも飛沫が飛ばないように、心の声をたくさんにしてね、実際にセリフ言うのは5分だけっていうぐらいにしたんですよ。でそれ以外は頭の中でどう考えているかっていう心の声をナレーションで事前に録音して、それをスピーカーから出すっていう形の物語の紡ぎ方をしたんですね。で途中で作劇上意味があるような形で換気をするっていうね、役者が急に舞台から客席の方にスルスル歩いてって扇風機ボーって回すっつってね、で入り口の扉をガンって開けるっていうようなことをやって、でそれがああなるほどそういうことだって後でまあ説明がつくような形で、作劇上必要なシーンとしてそれがあったんですよね。で中でそういうことをやってるから、まあ僕はね、逆にその逆境を楽しんじゃえっていうような考え方がね常にありますから、母親が認知症になったこととかもね、いろんな人から不謹慎だと言われようとも、やっぱりね実の母親が認知症になって衰えていくのをね見るのは当たり前だけどね、長男としても、まあ長男じゃなくてもね、息子だったらやっぱ当然悲しいじゃないですか。だから、そういうのをね楽しむっていうようなのはどうかとは思うんだけど、だけど母親を原因にね子供が不幸に気持ちが塞ぐっていうのもまた違う話だし、親もそんなに喜ぶ話でもないだろうと思うので、まあ面白に切り替えられるようになるだけねしているっていうところもあるんですけどね。でそのまあ公演も、コロナ禍の公演なので、この状況をなんかね、打ち破るわけではないんだけど、まあこういう中でも対策をするっていう逆境を楽しむような感覚でそういう芝居を書いて上演したんですよね。心の声を多くするとかね。で出演者も3人だけにして、でその3人が、楽屋にねいて、で例えば1人大津っていう劇団員は上手側の楽屋にいて、で下手側のブースの中に北沢さんという女優さんがいて、ブースの外に山梨っていう劇団員がいて、つまり楽屋でも3密にならないように、で舞台上でもセリフは全部で喋るのは5分しかありませんから密にならないようにとか、でねコロナ禍の設定を中にも入れたりしたのでマスクをするシーンがあったりとか、そういうような感じでやったんですよね。で、まあ、見に来ていただいてすごい、助かったというよりはありがたかった部分もたくさんあるんですけど、やっぱりね、なんか悪いことしてるような気がしますよね、エンタメ産業の人間はね。でなんですけど、そのお客様の中にアンケートでね、やっぱりマスクしてるけどなんかね、のびのび声出して笑いながら見たかったですみたいな感じで、だから笑うのを我慢してくださってた方とかがお客様の中にいて、あそうかやっぱそういうことになっちゃうんだなっていうね、っていうなんか切ないなと思ったんですよね。去年の2月にうちの劇団員は志の輔落語の幕合に踊るっていうので パルコ劇場のね渋谷のこけら落としに、片隅に出させていただいておりましたが、それ僕見に行きましたけど、やっぱその時はねまだ2020年の2月ですから、お客さんドッカンドッカン、まあまあ当たり前、落語だからね笑わないわけないだろうって部分もあるけど、今そういうねこう難しい状況にある、お客さんもねあの見るにあたっての緊張感を強いられてるってなると、これねどんなに我々が頑張ってねこういう形なら演劇できるんじゃなかろうかみたいなこととかも、だから頑張ってることによって逆に意識させてしまうお客様に、そういうようなことを、なんかね改めて考えるような講演でしたね。やってみて分かることっていうのはあるなってすごいいろいろ思いました。で、なぜやったかっていうね、25日から緊急事態宣言だよって言われてんのに25日の千秋楽の講演をなぜやったかっていうのは、まず僕は電話して聞いてみたんですね。どういうことなのかなと。っていうのはこれやった方がいいんじゃねえかって自分の中で、計算が及んだんですよ。って申しますのは、緊急事態宣言が出たのが金曜の夜とかでしょ。で25日が日曜日なのね。で土曜日は公演がある。で公演とか公演の準備とか、除菌とかね、客席の除菌とかを劇団員が一生懸命やりますが、それを、やってる間の時間を除いてお客様に日曜日の公演を、やめることにしましたっていうことになったら、それご連絡しないといけないじゃないですか。でメールでも伝わるかどうかわからないから、お申し込みいただいた電話番号に電話をすることになりますよね。で繋がらなければ、またかけ直しますみたいなことになるでしょ。ね、それは少人数とはいえこう全員にちゃんと連絡取れるかどうかわからないなっていうのがまずあるし、連絡取れたとしても結構大変なんじゃねみたいなのもあるし、で当日券の、あるかもしれないからっていうことでお客様が来るかもしれないから、やめたところで上演を中止にしたところで現場には行かなきゃいけないですよね。でお知り合いが来るかもしれないから、出演者もみんな来て、もし来られたらごめんなさい今日中止なんですよっていう挨拶をするためにいないといけないですよね。ってことは全員来るじゃんっていうね、お客様も来るかもしれなくて我々も全員行くとなり、なおかつ中止になったのですあいすいませんっていうやり取りをするってことは、そこで会話するじゃんっていう、受付でね、チケット1枚とかっていうの以上に会話をすることになるから、そっちの方が良くねえんじゃねえかと思って、誰も得しねえんじゃねえかと思ってね。で、あそうなんだ中止になったんだつって、な芝居見られないんだからじゃあ酒でも飲んで帰ろうぜっていうことになったとしたらね、本末転倒の話だから、これはねやった方がいいんじゃねえかっていう結論に至ったんですよね。そのなんか煩雑になる、混乱を防ぐという意味でもそうなのかなっていうふうに思ったんですよ。ただね、別にもともとね、いざとなったらやめるぞっていうね、中心にはね潔くするぞっていう感覚は自分の中にもありましたので、全然やめてもいいんだけど、どういう判断を下すべきなんだろうなと思って、自分でこう潔くね、なんかやめても、まあ、大変だし、でも結果ね、そのやめたところであんまりね人流が減らないし、この我々の声に関してはね、これどうなんだろうなと思って、ちょっと、まあ、一応一通り話を聞いてみようと思って、こういう状況なんですけどつって、マンボウという、ね、言い方なくなりましたけど、まん延防止等重点措置の時は、4月17日だったかな、以前に前売りチケット販売しているものは、上演していいですよっていう話になってましたけど、今回の緊急事態宣言ではどうなんですかっていうことを聞くのに、まず都庁に電話かけたんですね。したら、内閣府に電話してくれって言われたんですよね、緊急事態宣言についてはと。あ、そうなんだと。で内閣府に電話して話を聞いたんですね。したら都庁は何ておっしゃってました、いやこっちに電話しろって言っていました、ああそうなのみたいな感じで、それは東京都も随分無責任だなみたいなことを内閣府の方が言っておられて、で話を聞いて、まあ総合するとあこれやっ ていいレベルの話だなっていうことをちょっと思ったんですよね。まあ、具体的なことを言うと、周知期間というのを4日間は考えておりますが、その4日を経た後はチケットを販売してたりそういうのに関しては厳しくなるんですけど、それまでは周知期間なのでっていうことで、あ、じゃあもうこれはね、じゃあやりますよみたいなことは言わなかったですよ。あの内閣府のすごい偉い人がね、ちょっとお年寄りの方が出てきちゃったもんですから、もうちょっとね、僕若ければ20代だったらじゃあやっていいんですねみたいな感じで詰め寄るところなんだけど、そこまで僕もお子ちゃまではない、ねえ、ちょっと理解な、なんだろうな、融通が利く大人になりましたので、あ、これは案に、いや、そのぐらいだったらやっていいんじゃないですかっていう風に言ってるような、あ、分かりました、じゃあこちらで判断しますみたいな感じで、うん、まあじゃあやろうっていうことになったんですけどね。でもちろんそれにより、何やってんだよやるなよみたいに言う人がいらっしゃれば、それはそれでごめんなさいっていうね、甘んじて受けるつもりではあるんですけど、結果やったんですよね。なんかいろいろなねことが切ないですね。いろいろなことがっていうのはね、先ほども言いましたけど、やっぱりエンターテインメントを作っている側になると、なんかね悪いことしているような気がしちゃうっていうね。で、浅草がね、笑いは寄せは生活に必要なものと我々判断したのでやりますっていう開き直りは、なんだかね、すげえかっこいいというよりヘリクスだろうみたいな感じもするし、だけど芸人さんはそこなくちゃみたいな感覚もある。これ非常によくわかるんですよね。で、それはもう貧なんか、ね、お金が稼げないからとか生きていけないからとかっていうようなことももちろんあるんだけど、それ以前に何しろその笑いを届けるとかね、エンターテインメントをお客様に届けるっていうことが、なんか職業に規制はないはずなのに、非常に、なんだろうな、劣位にある職業の中では不必要に近いレベルの仕事をしているっていう感覚の自己嫌悪に陥るのをちょっと違うよなって思ったんじゃないかなと思うんですよね。いや、エンタメ業界にいるということを我々は誇りに思っているのですと、誇りに思うじゃないか、誇りに思うという気持ちを改めて持とうじゃないかっていう意気込みが、そういうふうに浅草はやりますっていうふうに言ったんじゃないかなと思うんですよね。いや、確かにね、行政の方がね、都知事とか政府が言ってる理由はわかるんですよ。病院の方が、ね、大事でありね、でそういうことで言うと、エンターテインメントっていうのは生活に絶対必要ってはなくても生きていけるでしょっていうのはね、もうしょうがないと思うんですよね。だからこそ第一次産業、第二次産業、第三次産業と分かれているんだとは思うんだけど、3ですからね、3ですから、それはそれはって思うんだけど、ただね、まあこういうことでね、なんかクリエイターが、表現者がね、気持ちが塞いでしまうということがね、これ以上なければいいなというふうには思いますよね。何でしたっけ、能とか狂言でしたっけ、なんかどっかの伝統芸能も、ね、若手がどんどんやめてって、なり手がいなくなって、これちょっと継続してこう引き継いでいくのが難しいんじゃねえかみたいなジャンルもいくつか出てきたらしいっていうのも切ない話だなと思ってね。まあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、無力だなということをね痛感しましたよ。で、じゃあこのね、放送っていうのはどうなのっていうと、僕はおちゃらけたね、この後も紹介します大喜利とかを紹介するようなおちゃらけバラエティ番組ではございますけれども、放送というものは報道があるので、ニュースを届けてたりするので、その同じね編成の流れの中にちょこっと割り込ませていただいているのでまだなんかね、なんだろうな、アイデンティティが崩壊しないんですよね。なんかね、いや、そのね、自分の中ではエンタメ作ってるっていうことで言うとね、芝居もラジオもね、変わらないイメージだったんだけど、あ、こういうところで違うのかっていうのを改めて痛感させられた、そんな今回でございました。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。 改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。
スピード違反150日目で食らわれて罰金払い込む、ネットリーにならずよかったと思えないブルーのサマータイム、その日を境に自転車付き通知待つ並んで、ただ待つだけのサマー、ポスト見るだけのサマー、届いてなぜかハッピー、でかい裁判、乗らないワイル、乗らないライダー、乗らないワイル、乗らないライダー、ツンデレじゃないぜ、乗りたい気持ちをバックに押し込めて。
宮川勝の行くなら大丈夫だと近い場所にソロキャンプに出かけようと思う、気になってるあの子にキャンプ中の素敵な画像を送信することで好意を持ってもらいたい、ありていの写真ではなく、え、そんなキャンプの写真を撮影できたの、すげえと驚きながら目玉がハートマークになっちゃうような写真を送るにはどういうのを撮影すればいいだろうか。かっくんルンバ、池のほとりにテントを張り、チューリップハットにポンチョ姿で釣りをしている写真を撮り、気になるあの子に送る。すると彼女は、砂ふきんと、普段は窓際のふぬけた俺を、渋くて頼れる大人の男と錯覚して、フォーリンラブなのであった。これ通じるのかな、これ。なんだよ、とか言われてますよ。ミスターバックドロップ。ご飯を炊き、蓋を開けたら生米のままでびっくりした瞬間の表情。いや、これやだね、これやだね。あら、しまった、火つけるの忘れてさ。火つけるの忘れてたって、ガスコンロじゃねえんだから忘れねえだろって。ミスターバックドロップ、クマがカメラに向かって爪を振り下ろした瞬間、怖いよ。いや、僕ね、北陸に、富山県石川県とリスナーがいらっしゃるのに行ったことないってどういうことだよっていうことで、夏の終わりに行ったんですよね、去年で。キャンプしたんですよね。でその時にご飯半合で炊いて飯食って、そのままにして、でおしっこ行って戻ってきたら、ガサガサガサって小さいクマみたいなのが逃げてったんですよね。あれ何だったんだ、モソモソモソって、動き方が犬みたいな感じでも猫みたいな感じでもないんですよ。モソモソモソモソ、小さいクマみたいな、舐めてたっぽいんですよ、その半合の縁を。と思って、だからこのね、クマがカメラに向かって爪を振り下ろした瞬間っていうのを読んでも、なんかね、なんだろうな、なほなみたいな感じじゃないんですよね。意外と俺にとっては最近リアルみたいな、そういう感じなんですよね。チョコわさび。キャンプ場でビリーズブートキャンプをやる。いいですね、いいですね。いや、キャンプでしょだって。いや、別にキャンプじゃなくてもビリーズブートキャンプはできると思いますよ。チョコわさび。キャンプの料理がフランス料理、うまいですね。オメガ。自然と一体になるために落ち葉を掛け布団にして地面で寝ている写真を送る。そういえばどっかの自動車メーカーが、日本ね、なんかキャンプにこういう車いいんじゃないみたいなのをイメージ写真をパンフレットかなんか載せるのに撮ったんだけど、それが 落ち葉にまみれててこんなところでやったら山火事になるだろみたいな感じでキャンパーから大クレームがついて、その写真なんかもう取り下げられてたよね。いやそりゃそうだろ、ここで焚き火するなんてお前らバカじゃないのみたいな、確かにそういう写真だったんで、一回でもキャンプやったことがある人だと、いやここでキャンプはできないよっていう、枯葉がこんなにあったらもう怖くてしょうがないよっていう、そういう感じ。怖いっすよ本当に。冬のキャンプとか、あと木の近くでやってね、背の高い木に移ったりしたもんならもうどうしようもない。だってキャンプのために、まあ、水あるにしても消火器を持ってキャンプってのはあんまないじゃないですか。結構気になりますよね。だから夏にね、花火をやるときにバケツの水を用意っていうのは本当にやった方がいいですよ。ないけどいいよねとかっていうのを絶対やめた方がいいと思いますよ。本当に火は本当に怖いですよ。グレート大島、家の庭でテントを張り、けげんそうな顔をして朝食を持ってくるお母さんを激写いやでもこれはね、コロナ禍だとありそうだよな、本当にな。グレート大島、アメリカ陸軍駐屯地に侵入して新聞の三面記事に顔写真付きで載るもっと三面記事じゃないところに載るんじゃないですか、危ないですよね。ラジオネームジャミジャミビバクイズ、44歳女性、自分で掘った温泉に浸かりながら温泉の縁に尾っぽの方を温泉側に向けて生きんだ顔をしている鶏を立たせて撮影。うまいですね、温泉卵ってことですよ。ジャミジャミビバクイズ、44歳女性、いいですね。女性からのメールが来るっていうだけでね、嬉しいですね本当に危ないな、このおじさん危ないですね。オメガ、楽天のユニフォームを着てこれから一軍合流ですとコメントし送信。なるほど、キャンプね。去年僕は宮崎放送行きましたけど、とか取材でね、別の番組の取材で行ったんですけど、どこどことかは大丈夫だよとかって言ってたんですけど、でもねキャンプはダメなんだよね宮川くんって言われて、あキャンプダメなのって。だから宮崎キャンプのことなのよ。だけどいや俺別に冬だからキャンプするとかそういうつもりはないんだけどみたいな感じだったんで、あそっか、ジャイアンツの宮崎キャンプのことだなと思ってね。だってね、宮崎の繁華街でスナックとかはそのキャンプのシーズンに1年間の売り上げの3分の1をそこで叩き出すっていうお店もたくさんあるらしいっていう、それ聞いたことありますよね。え大変だよねキャンプ。まあキャンプ来るんだけど出ちゃダメとかそういう感じなんですよ確か。去年のねそのジャイアンツの宮崎キャンプは、豚骨ラーメン、聖火の火を借りてきてカツオのたたきを作っている写真。いやもう聖火リレーみんなが辞退してね、なんかねうがっちゃうことで言うとね、やっぱ沿道に人が来てキャーキャー言われたいから、キャーキャー言われないんだったらやめようっていう人もいるんじゃねえかなっていう気がするんだよね芸能人の中では。一人で走るのやだなみたいなね、人気がないみたいじゃやだよみたいなね、その事務所は絶対そういうの考えるよね。播磨屋新平、寝タバコが原因でテントを全焼、でもあわやの山火事を僕の力で食い止めたよと彼女には報告する。なんか能力の低さを威張ってるだけなんじゃないですかこれ、やばいんじゃないですかね一塁ベース、井戸の前でキャンプ、深夜に井戸と一緒に自撮りをすると貞子がフレームインするかも、来るきっと来る全裸に雨がっぱ、シャンパンタワーを超拙者で撮影して滝ナウとメッセージを添える。うまいですねうまいですね、いい感じですよこれ。ヒルアイミキョウ、焚き火は盛大にするのがいいよと山を丸々焼いてみる。いやダメですね、これダメですねこれね、田所、ソロキャンプだけど一人じゃないよと落ち武者の亡霊と一緒に撮った写真を送る。いやダメですねこれね、危ないですねこれね。すり身、 イワナやヤマメをクマのように口で捕まえる。いいね。いやこれはいいよ。海風、クマを片手に撮ったどーとやってる写真ね。クマになったりクマを捕まえたりいろいろ大変です。今日はこういうことを考えてみました。
宮川まさるのお祭ぼっくり王国。
ラジオネーム B ちゃんからのメールです。宮川さん、最近聞いたちょっとエロかわいい話。私の友人はなかなか治らない水虫、白癬菌に悩んでいたそうです。ところがある日突然、愛犬のミニチュアダックスが友人の水虫の指の股からベロベロ舐め始めたそうです。毎日舐め続け、1ヶ月もすると水虫が治癒したそうです。それからは全く水虫にはならなくなったそうです。犬の唾液にはすごい殺菌力があるのでしょうね、友人が言いました。持つべきものは犬友だ。いやちょっと関係ないですね、これ全然関係ないんじゃないですか。全然関係ないと思いますよこれ。全然関係ないと、いやそんなことないと思いますよ。だってそれが本当にそうだとしたらもうみんなやってるはずだし、そんなことないと思いますよ。単純に毎日塗っていた水虫の薬を、何これうまいんじゃねみたいに勘違いしてペロペロ舐めてたっていうだけなんじゃないですかね。 B ちゃん、なんかね、その病気に関することでいい加減なことを私に言わせないでください。お願いしますよ本当に。
うちのパパ普通。
そう、例えばねこれを聞いて、そうか犬が舐めると水虫治るのか、母さん犬飼おうっていう人がいるかもしれないですからね。今日は、こういうメールを紹介しました。matsubo.info、 matsubo.info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークしてください。そして投稿してみてください。そして普通のお便り何でも構いません。私宮川宛てに、番組宛てにメールを送ってください。メールの宛先は宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待ってます。ほんじゃまた来週です。さいなら。